この17章のところには実を結ぶアロンの杖のことが出てきます。なぜこのことが出てきているのかというと、実は五節のところに、私が選ぶ人の杖は芽を出す、こうして私はイスラエルの子らがあなた方に向かって言い立てている不平を私自身から遠ざけ沈める。この御業をなされたのは、この不平を私自身から遠ざけるという目的があるわけです。神様は不平を喜ばれない、前の訳ではつぶやきというふうに出ていたわけなんですけれども、神様の前に不平やそういう文句を言うことを神様は喜ばれることではないわけです。もちろん私たちは神様に求め祈っていくということがありますけれども、そのような不信仰なつぶやきを喜ばれる方ではない。そのことのためにこの奇跡を行われるということをされたわけです。12本の杖、それぞれのこの部族ごとに、2節を見ると族長から12本の杖を取る。ところがそのレビ部族に関してはアロンの名を書き記す、3節に出てきているわけなんですけれども、このアロンの杖をレビ族の杖として、その12本に入れて、そしてその12本の杖を天幕の中に置いたわけです。すると8節を見ると、翌日レビの家のためのアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせてアーモンドの実を結んでいたと。もうこれはもう奇跡というしかないわけです。神様の御業がこのところに現れた。アロンの杖というのは出エジプト記の7章にも出てくるんですけれども、そのアロンが自分の杖をファラオの前に投げると蛇になって、そしてこのエジプトの魔術を行う者たちの杖を飲み込んでしまうというような不思議なことが起こったわけですけれども、それももう神様の御業であったわけなんです。誰もができるということではない。ですからモーセとアロンは神様によって選ばれて神様に立てられた人たちであるということが明確であったわけです。しかし姉のミリアムも、そしてまたこのケハテ族のコラも非常に思い上がってしまって、自分たちも同じなんだと言って、彼らはもうザラートに起こされたり、そしてまた血が割れて飲み込まれるっていうようなもう悲惨な状態が起こってきたわけです。神様がこの不平不満を取り除くためにこのアロンの杖を選んで、そしてもう爪をつぼみをつけるということをされたわけです。10節にはアロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者たちへの戒めのために印とせよ、彼らの不平を私から全くなくせ、彼らが死ぬことのないようにするためである。不平を私から全くなくせ、命令されたわけなんです。そしてこれを印とする、ヘブル書の9章の4節のところには、実はこの証の箱の中にマナの入った金の壺と、そしてまたこの実戒を刻んだ石板と、そしてもう一つはこのアロンの杖がその証の箱の中に収められていた。なぜ証の箱に収められるようになったのか、それは彼らの不平を私から全くなくすということのためであったわけです。ところがこのイスラエルの子らは19節見ると、ああ我々は死んでしまう、我々は滅び、全員が滅びるのだと、またもやこのところで嘆いているっていう姿があるわけなんですけれども、それはまた私たちの姿ではないだろうか。 まあ、私たちもイエス様を信じて、そしてまた信仰によりクリスチャンになったんですけれども、やはり私たちの日々の生活を見るならば、このような嘆きがある。しかし神様は印をこの見せてくださった。まあ、杖っていうのはもう完全に枯れてしまって実は結ぶことはないわけです。しかし8節にある通りに、この芽を出してつぼみをつけ、花を咲かせてアーモンドの実を結ぶというような、このことがなっているわけです。まあ、このことは実はイエス様の復活の一つの姿であると言われているわけです。まあ、金の壺に入ったマナ、私は命のパンと言われたわけですし、また実家へ、神様は戒めを与えて愛するということを私に与えた。そしてアロンの杖というのは実は復活を象徴するものであり、実を結ぶ、私たちに永遠の命が与えられた、そのことを覚うために、まあ、3つのものがこの証の箱、契約の箱に中に収められて、それをまたレビ人たちに担がさせる、まあ、祭司たちがそれを担いでいくわけですけれども、そのことを、まあ、イスラエルの人たちに与えて、まあ、今日においては私たちはやはり主の復活に永遠の命に預かって実を結ぶ。そしてそのことはヨハネの福音書の15章の16節を見ると、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためであるということをイエス様は約束されたわけです。だから私たちも枯れたもう一本の杖にしか過ぎないんですけれども、神様が御業を行うならば、それこそ花が咲き実を結んでいくことができる。私たちはこの信じる信仰によって、人にはできないが神にはできる、神には何でもできるのであると、その道からを私たちも与えていただいて、花が咲き実を結ぶものとさせていただきたいと思います。